今日はゼカリア書第8章です。このところでは祝福の回復が語られています。一節に万軍の主の言葉があったとありますけれども、どのような言葉であるのか。二節に私はシオンを妬むほど激しく愛しという言葉が出てきます。妬むほど激しくというのは決して諦めないという意味であるわけです。普通私たちが妬むという言葉を使うときには、それはもう自己中心的なもう悪い思いであると思います。しかしこの旧約聖書で神様が妬むほど激しく愛するというのは、その悪い思いではなくて、もうそれは徹頭徹尾、初めから最後まで決して諦めないで愛するという愛であるわけです。私たちはその愛すべき人が裏切ったら、多分もう愛するのはやめようと思います。しかし神様の愛っていうのは、たとえ自分が裏切られても、それでも諦めないで愛し続ける、それが実は妬むほど激しく愛するという愛であるわけです。3節に私はシオンに帰り、エルサレムのただ中に住む。神様はその約束を与えられました。かつては偶像礼拝が行われて、そして神の栄光は去ったと言われたわけです。そしてそのことの上に、バビロンによってエルサレムは破壊され滅ぼされるということになったわけです。ところがこの妬むほどに激しく愛される神様は、もう一度シオンに帰る、そのように約束されているわけです。そしてこの主なる神様がエルサレムのただ中に住まわれるとどうなるのか。4節に再びエルサレムの広場に老いた男老いた女が座り、皆長寿で手に杖を持つ。そしてそれだけではなくて、五節に都の広場は男の子と女の子でいっぱいになる、子供たちはその広場で遊ぶ。老いた者もまた幼い子供たちも皆そのエルサレムでいっぱいになるということであるわけです。多分バビロンの捕囚から帰ってきた人たちは荒野を旅してきたと思います。その中には年老いた者とか小さな幼子赤ちゃんはあまりいなかったんではないかと思われるわけです。しかし神様はそのようなもう老いた者もまた幼子もいっぱいにする、それが神様の祝福であるわけです。そして9節のところには、万軍の主はこう言われる、勇気を出せ、万軍の主の家である神殿を建てるために元井が据えられた日以来、あなた方はこれらの言葉を預言者たちの口から聞いていたではないか。勇気を出せ、そのようにゼカリアも、そして前のハガイもイスラエルの民を励ましたわけです。しかし敵の妨害、そしてまた荒れ果てた土地、彼らはその思いをくじかれて、もう自分のことしか考えられないというふうになっていたわけです。そしてその結果はどうであったのか。十節に人の働きに報酬がなく、家畜の働きにも報酬がなかった、そして敵がいるために平安がなかった、もう報酬も平安もない、そういう状態であったわけです。しかし神様はかつての日々のようではなくなってくるということを言われました。それは純節に平安の種がまかれ、ブドウの木が実を結び、地が産物を出し、天が露を滴らすからだ、これらすべてを受け継がせる、神様は祝福を与える、約束されたわけです。13節に あなた方は国々の間で呪いとなったが、私はあなた方を救う。あなた方は祝福となる。恐れるな。勇気を出せ。このように励ましを与えられたということであるわけです。私たちも困難にあって、ああもう自分はダメだという時があるかもしれません。しかし私たちにも同じように神様は祝福を与えてくださり、13節の周りにある恐れるな、勇気を出せ、私たちにも語ってくださる方であるわけです。そして、14節にはこの先祖が私を怒らせた時という言葉が出てきます。いつ先祖が神様を怒らせたのか、それは偶像礼拝を行った、それがもう神様にとっての怒りにつながっていったわけです。私以外のものを拝んではならないと十戒の中にあるわけです。しかしイスラエルはその神様の命令に反して偶像礼拝を行う。そして隣人を愛さない。ですから16節にあなた方のなすべきことを示されているわけです。隣人に対して真実を語り、真実と平和をもたらす公正さをもってあなた方の門の中で裁きを行え、そのように言われているわけです。また17節のところに、互いに心の中で悪を図るな、偽りの誓いを愛するな、そのように神様は命じておられる。ですから私たちも今日この世は邪悪であり悪に染まっているんですけれども、しかし私たちはこの世と同じに調子を合わせてはならないということであるわけです。私たちは主なる神様によって救われたもの。ですから神様が正しいと思われるところを私たちはなさなければならないということであるわけです。19節には断食のことが出ています。断食は私たち自身をもう一度神様の前に清別して、悔い改めるべきは悔い改めて、そして神様に従っていくということであるわけです。そのように神様の前に悔い改めて身を整えていくならば、19節の後半にはこの断食は楽しみとなり喜びとなり嬉しい礼祭となる。だから真実と平和を愛しなさい。そう勧められているわけです。私たちが愛するものはこの世の習わしではないわけです。この世の人がどのように見ているのか、自分をどう評価しているのか、そうではないということです。私たちはこの世の中から性別せられて神のものとなった。神様ご自身を私たちは喜びとするということであるわけです。そうするならば20節に、再び諸国の民がやってくる。どこにやってくるのか。それは神様がエルサレムに住まおうと言って、そしてまたイスラエルが回復が与えられてエルサレムに住む。その時に21節を見ると、さあ行って主の御顔を求め、万軍の主を尋ね求めよう、私も行こう、そういう人たちが次々と起こされてくるということであるわけです。イスラエルに神様の祝福が回復されるならば、周りの者たちも主の御顔を求めて、万軍の主を尋ね求めよう、私も行こう、そのような思いが与えられるということであるわけです。ですから私たちの救い、イエス・キリストが十字架にかかって罪を許してくださった、その喜びが私たちを通して表されていくときに、また周りの人たちも、もう自分もそのようになりたい、罪の許し、救いが与えられたい、そのように願う人たちが起こされてくるということであるわけです。23節の終わりを見ると、 私たちもあなた方と一緒に生きたい。神があなた方と共に笑える。願わくば私たちもまさにこのように今の時代の人たちに証しするものでありたいと願います。神様がまず私たちを祝福してくださる。そして私たちが喜びに満たされるならば、周りの人たちは私たちもあなた方と一緒に生きたい。神があなた方と共に笑える。そのように言って、私たちは天の都を目指して進みゆくものとさせていただきたいと思います。